ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーさんが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id からボイスオブインドネシアの放送をお聞きください。別の皆さん、ニュースで、それでは最初のニュースです。インドネシア空軍はブルネイダルサラム国務指揮官の公式訪問を受けることについてお伝えします。インドネシア空軍は東ジャカルタのチランカ空軍本部でブルネイダルサラム国務指揮官アイディ・マシャフリ氏の訪問を受けました。7月30日火曜日にアンタラ通信社が引用したプレスリリースで、この会談は在インドネシアのブルネイ国防指揮官のアイディ・マシャフリ氏からムハマッシャムン・アジミン司令官へ交代の人事異動に関連していると説明されました。会談中、アイディ・マシャフリ氏はインドネシア勤務中に協力してくれたインドネシア空軍に感謝の意を表しました。インドネシア空軍の隊員に別れを告げることとは別に、 IDC はまた在インドネシアの国防指揮官として自分の後任となる新しい役人を紹介しました。空軍参謀長官の情報副次官補ジュマルト・ゲンスイは会談で、新国務指揮官の存在がインドネシアとブルネイダルサラム間の良好な二国間関係及び軍事関係を拡大できることを期待しました。それでは次のニュースです。カリンは大統領に対し、地元の起業家をヌサンダラ首都の主役にするよう要請したことについてお伝えします。商工会議所またはカリンはジョコイドル大統領に対し、インドネシアのヌサンダラ首都の建設における主役として地元起業家の役割を増やすよう要請しました。これは7月30日火曜日、北プナジャンパセルのヌサンタラ首都ガルーダ宮殿での台湾にジョコイドル大統領から招待された時に、東カリマンタン州商工会議所のダヤン・ドナ・ファル会長が語ったものです。ダヤン・ドナ氏によると、合計4500人を超えるカディンの起業家のうち約 10% がヌサンタラ首都建設における重機の下請け業者の役割に携わっているということです。ダヤン・ドナ氏によると、地元の起業家は建設サービス、石炭、中小企業に従事しているということです。ダヤン・ドナ氏は現在サマリンダ市、バリッパパン市、北プナジャンパセル県にはレストランやカフェなど政府や地元の起業家によって活用できる多くの機会があると付け加えました。それでは次のニュースです。ニュージーランドは太平洋におけるインドネシアの 重要なパートナーであることについてお伝えします。レッド・マスディ外務大臣は、ニュージーランドは太平洋におけるインドネシアの重要なパートナーの一つだと強調しました。これは7月30日火曜日、アンタラ通信社が引用した正面声明で、レッド・マスディ外務大臣が語ったものです。両国関係樹立66周年を記念し、レッド・マスディ外務大臣は7月30日火曜日、オークランドで合同閣僚委員会形式でニュージーランドのウィンストン・ピターズ外務大臣と2国間会談を行いました。レッド・マスディ外務大臣は、平和なインド太平洋は一国だけで達成できるものではなく、多くの国の協力と連携が必要だと強調しました。レッド・マスディ外務大臣はまた、インドネシアの主権と領土一体性に対するニュージーランドの一貫した支援に感謝の意を表明しました。会談中、両外務大臣は正面の準備が整った教育取り決め修正議定書の最終決定に向けた人的接着やワーキングホリデービザ協定案の議論など、多くの二国間協力について話し合いました。それでは次のニュースです。レバノンはイスラエルとのエスカレーションを防ぐために多くの努力をしてきたことについてお伝えします。レバノン政府は、ゴラン高原への砲撃を受けて、イスラエルとヒズボラの間の戦闘が激化するのを避けるために全力を尽くしています。これは4月30日火曜日、アンタラ通信社が引用したスプートニック通信社に対し、レバノンのムスタファ・バイラム労働大臣が語ったものです。同大臣は、イスラエルのベニャミン・ネタニヤフ首相が、イスラエル北部とゴラン高原に背を向けていないことをイスラエル国民に示すためにレバノンを利用したと非難しました。イスラエル軍は、イスラエル占領下のゴラン高原でのロケット弾攻撃で12人が死亡し、ヒズボラの仕業だと発表しました。レバノンはこの主張を否定しました。一部のイスラエル当局者は、レバノンとの戦争が差し迫っていると述べています。イスラエル軍は日曜日の朝、レバノン国民とレバノン南部にあるヒズボラの多数の標的を攻撃しました。それでは最後のニュースです。オーストラリア外務大臣は、北朝鮮とロシアの合意は世界にとってのリスクであると考えていることについてお伝えします。オーストラリアのペニー・ウォン外務大臣は、7月30日火曜日、北朝鮮とロシアの軍事合意を不安定化させ、世界に危険をもたらすと批判しました。これは、北朝鮮とロシアが軍事協力やその他の協力を深めている中、南北を隔てる非武装地帯での記者会見でペニー・ウォン外務大臣が語ったものです。北朝鮮の指導者金正恩氏とロシアのフラジミル・プーチン大統領は、6月に平壌で行われた首脳会談で新たなパートナーシップ協定に署名しました。この総合防衛協定は、どちらかの国が攻撃されたり戦争状態に巻き込まれた場合、両国は地帯なく軍事援助やその他の援助を提供することを定めています。北朝鮮とモスクワは武器取引の実行を否定しています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日はパリオリンピックを通じて世界平和を推進する機会を模索することについてお伝えします。パリオリンピックは現地時間7月26日金曜日に正式に開幕しました。開会式は史上最大規模で開催され、 7000人近くの参加者が85席のボートに乗り、フランスの首都の歴史的建造物を通行するセーヌ線沿いの 5.6km をパレードしました。オリンピック史上初めて開会式はメインスタジアムの外で行われ、約300万人が千岩に特別に建てられたスタンドから生観戦しました。さらに20万人はそれを見下ろすバルコニーやアパートから開会式を観戦しました。今年のオリンピック・パラリンピックのポスターは開催国のシンボルが書かれており、さあオリンピックを開こうという意味の競技のテーマを描いた一体化した作品になっています。このテーマは責任、総合的、平等で爽快な大会を目指す目的を意味します。パリオリンピックにはユニークで意味のあるマスコットも登場します。擬人化されたフリギア・ボーはフランスの自由と独立の精神を表すマスコットとして選ばれました。フリギア・ボーはフランスの偶話的人物マリアンヌ・シーが被る象徴的な頭飾りで自由を象徴しています。このマスコットは先週を激励するだけでなく、フランスのアイデンティティと価値観を反映するシンボルともなります。パリオリンピックには206カ国から参加者が集まり、45競技329試合が行われ、オリンピック史上2番目に多いメダル数が用意されています。今回のオリンピックは競技だけでなく、団結、多様性、そして夢を追求し、成果を達成する人間の精神を称えるものでもあります。今回のパリオリンピックは世界情勢が厳しい中で予定通り開幕しました。未解決のウクライナ・ロシア戦争とハマス・イスラエル紛争は現在世界で最も注目されている2つの例です。パリオリンピックの開催は戦争解決に直接触れないとしても国際社会に平和と団結のメッセージを広めることに大きな期待がなされています。それは競技では選手にとって勝利への熱意の他にも本質的価値であるスポーツマンシップを守る義務があるからです。このスポーツマンシップはスポーツ競技だけでなく交渉の道や国際首脳会議においても世界全体に伝えられるべきです。紛争当事者はパリオリンピックに出場する選手たちが示すスポーツマンシップの精神を見習うべきです。パリオリンピック選手たちのスポーツマンシップの精神が世界平和の創造と終わりのない紛争の解決へのインスピレーションとなることを期待しています。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。 リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1963年7月31日にマラヤ連邦、インドネシア共和国、フィリピンによってマニラ協定が証明されたことから始めます。マニラ協定はフィリピン大統領ディオスダド・マカパガルによって開始され、1963年7月31日にマラヤ連邦、インドネシア共和国、フィリピン共和国によって証明されました。この協定は第二次世界大戦後、インドネシアとマレーシアの間で北カリマンタンの地位をめぐる混乱が生じたことを受けて締結されました。この3カ国はサバ州または北ボルネオ島とサラワク州の住民に対し、自由な選挙を通じて強制力なく自らの市民権ステータスを決定する機会を与えることに合意した国連の決定に言及しています。次に2007年7月31日に世界森林レンジャーデーが初めて祝われたことについてです。世界森林レンジャーデーは世界の自然や文化の宝物を守る重要な任務を遂行中に死亡または負傷した森林レンジャーを追悼する日です。世界森林レンジャーデーは毎年7月31日であり、国際森林レンジャー連盟または IRF の加盟団体、新グリーンライン財団、世界中のレンジャーと IRF の活動を支援する組織、学校、個人によって祝われます。世界森林レンジャーデーは IRF 設立15周年にあたる2007年に初めて祝われました。最後に、国際ライフガード感謝の日は7月31日に祝われることについてです。国際ライフガード感謝の日は毎年7月31日に祝われます。この日はプールやビーチの訪問者の世話をする救助チームやライフガードの奉仕を称え感謝するために設けられています。国際ライフガード感謝の日は水泳選手の安全な環境を確保するために、自分の時間だけでなく命を捧げる救助者に感謝の気持ちを表すものです。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Seribu jalan di dunia, mengapa berpapasan bertemu dia? Inginnya lari pergi tanpa kata, mengapa sudut mata hafal rupanya? Lupa bawa lupakannya. Sia-sia.
lagi-lagi dia yang ku jumpanya. Malam hangat tapi ku terjaga, rindukan dirinya si pusat kecewa. Lupa bahwa lupakannya tak mudah, tapi menyangkut dia ku tak bisa. Sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara, seketika kembali ku jatuh cinta.
Indonesia. インドネシアより世界へお届けしているボイスインドネシアです。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。ボイスインドネシア。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアがソーシャルビジネスのためのファミリーオフィスを導入することについてお伝えします。法務人権省はインドネシアが社会起業家精神とや社会事業に適したファミリーオフィス投資計画や家族ベースのファンド管理を導入することを明らかにしました。法務人権省のチャヒオムザル総法務局長は、インドネシアにおけるファミリーオフィスの設立は2024年10月に同総局によるソーシャルビジネス立ち上げ計画に沿って実現する予定であると述べました。7月26日アンタラ通信社によると、同市は社名声明で、ソーシャルビジネスはインドネシアで発展する可能性が非常に高く、特にアラブ首長国連邦が実施している例を採用する可能性が高いと述べました。同市はアラブ首長国連邦には社会的事業活動やその他の非営利活動のためにソーシャルビジネスへの資金提供に関心を持つ世界的な富裕層の慈善家がいると説明しました。また少し前にルフ・カイジ投資調整大臣のアラブ首長国連邦への関連当局との会談に同行した際、インドネシアのファミリーオフィスを設立する計画について話し合われたと述べました。ファミリーベースのファンド管理は、法的インフラや制度的インフラを含む包括的かつ統合され、容易な投資を提供する国際的なビジネスエコシステム環境を構築することによって行うことができるということです。さらに、インドネシア代表団は訪問後、アラブ首長国連邦が実施する制度を模倣することで実現できる 投資エコシステムにおける週刊法制度や週刊法の適用についても視察しました。チャヒオ・ムザル氏はこの場合の週刊法は地域の状況やイノネシアの利益に合わせて事業体、課税、金融サービス、移民を管理する規制を採用及び修正する形を取ると述べました。イノネシア政府はジョコウィドド大統領の指示のもと、国内にファミリーオフィスの設立を計画しています。ファミリーオフィスとは、裕福な家庭の財政を管理する機関や事業会社のことです。ファミリーオフィスの主な目標は、長期的な財務上のニーズと目標に合わせて一元化された財務及び投資サービスを提供することです。政府はファミリーオフィスが裕福な投資家を引きつけインドネシアに資金を移すだろうと信じています。リスナー皆さん、これでインドネシア区を終わります。
Kau satu dari seribu yang tak percayaRasi bintang itu nyata Selalu memakai kepala Logika di atas segalanya Ku benci menduga-duga Mencari jalan menuju pikiranmuBaca ramalan Tentang emosi yang kau sembunyikan Tapi selalu Ku kembali padamu Satu dari seribu yang ku mau Sejauh aku mencariJadi pemenang di hati Andai saja bisa Kuraba arahnya Kemana kan membawa kita Apa kita satu tuju Apa kau seingin itu
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。プレスの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソワナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソワナインドネシアです。今日はインドネシアのリアウ州にあるビーチをご紹介します。サンギリンビーチはリアウ諸島のビンタンとスボンラゴイにある海洋観光地です。このビーチはビンタン島の隠れた楽園の一つで、魅力的な白い砂浜と素晴らしい自然の景色が広がる長い海岸線を提供します。サンギリンビーチは多くの観光客が手に入れていないその自然の美しさから隠れた楽園と言われています。静かで平和な雰囲気の持つサンギリンビーチでは、魅惑的な景色を眺めることができ、リラックスするのに最適な場所です。清らかで柔らかい白い砂浜が広がり、そよ風を感じながらビーチを歩くと心地よい気持ちになれます。ここは白い砂が端から端まで曲線を描いて続いています。そして両端には大きくて高い岩があります。これらの岩は観光客にとって絶好の写真スポットです。穏やかな波もここで過ごす人に自然で落ち着いた印象を与えてくれます。このビーチの美しさは透き通った青い海によってさらに完成され、日の出と日の色を楽しむのに最適な場所です。サンギリンビーチは静けさを提供するだけではなく、様々な興味深いアクティビティも提供します。このビーチで人気のアクティビティの一つは水泳です。海水は透き通っていて、波も比較的穏やかなので、お子様も含めてどなたでも安心して泳ぐことができます。スノークリングファンにとってサンギリンビーチは美しい水中生物を探索するのに最適な場所です。このビーチ周辺の海域では、手つかずのサンゴ礁と様々な種類の熱帯魚が見られています。穏やかな潮風や砂浜に打ち寄せる波の音を楽しむことは、心をリフレッシュする自然療法でもあります。サンギリンビーチには多くの観光客が訪れていないため、訪れる前にいくつかのことに注意する必要があります。その一の一つは、このビーチでスノーケリングをする人のために食べ物や飲み物、薬、そしてその他の個人的な必需品およびスノーケリング用具を持参していることです。サンギリンビーチに行くには自家用車を利用するか、ビンタン市内中心部からレンタカーを借りることができます。リスナーの皆さん、これでパソワナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Of Indonesia.
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はインドネシア語の単語の紹介と会話の練習が目的です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LRI 海外放送局とインドネシアの文化研究技術省の言語開発計画局の協力によるものです。今回のテーマはベルジャムジャム、日本語で数時間です。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それではベルジャムジャム、日本語で数時間についての会話を聞いてみましょう。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリスさんとマカサル経由でバリーに向かうベトアンバリ空港の乗客の間で行われます。クリスさんは乗客に飛行機の到着を何時間も 待っていたと話しました。
Kata petugas bandara Beto Ambari, pesawat terlambat datang karena cuaca buruk. Bapak sudah menunggu lama?
Saya sudah menunggu berjam-jam. Semoga cuaca segera membaik.
Iya, semoga pesawat kita segera tiba. Tujuan Bapak ke Makassar?
Iya.
リスナー皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、ブリジャムジャム、日本語で数時間に関連する単語とフレーズをご紹介します。私は2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。さや、さや、日本語で私、私。むぬんぐ、むぬんぐ、日本語で待つ、待つ。ブリジャムジャム、ブリジャムジャム。日本語で数時間、数時間。Saya sudah menunggu berjam-jam. Saya sudah menunggu berjam-jam. 日本語で何時間も待っています。何時間も待っています。Petugas, petugas. 日本語で役員、役員。Terlambat, terlambat. 日本語で遅い、遅い。Cuaca buruk, cuaca buruk.日本語で悪天気、悪天気。menunggu lama, menunggu lama. 日本語で長く待っています、長く待っています。semoga, semoga. 日本語でうまくいけば、うまくいけば。segera membaik, segera membaik. 日本語ですぐに良くなる、すぐに良くなる。pesawat, pesawat. 日本語で飛行機。飛行機。tiba, tiba. 日本語で到着、到着。tujuan, tujuan. 日本語で目的、目的。リスナー皆さん、会話の中に、saya sudah menunggu berjam-jam. 日本語で私はもう何時間も待っていますという文がありました。この文にはブリジャムジャム、日本語で数時間という数字の単語があります。ブリジャムジャムという言葉は60分または1時間に等しい時間を意味するジャム、日本語で時間という名詞に由来します。この会話の中で飛行機の到着までの長い待ち時間に関する質問の答えとしてブリジャムジャムという言葉が使われています。では時間の長さを表す他の数字の単語の例を聞いてみましょう。ブルハリハリ、日本語で数日間。Di Jakarta ke kota Bau-Bau, penumpang feri perlu waktu berhari-hari. 日本語で、フェリーの乗客は、Jakarta から Bau-Bau市まで行くのに、数日かかります。Berminggu-minggu, 日本語で、数週間。Paket Chris belum sampai selama berminggu-minggu. 日本語で、クリスさんの荷物は、何週間も届きませんでした。ベトアンバリ空港はソラウェシ州南東部バオバオ市にあります。この空港は先駆けの空港として1976年に建設されました。現在ベトアンバリ空港はワカトビ諸島の観光地と南ソラウェシ州の首都であるマカッサル市を結ぶアクセスポイントの一つとなっています。リスナー皆さん、最後はもう一度例文を聞いてみましょう。
Kata petugas bandara Beto Ambari, pesawat terlambat datang karena cuaca buruk. Bapak sudah menunggu lama?
Saya sudah menunggu berjam-jam. Semoga cuaca segera membaik.
Iya, Semoga pesawat kita segera tiba. Tujuan Bapak ke Makassar?
Iya.
Listo, 皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。インドネシアより世界へお届けしているフォイスインドネシアです。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、音楽の広場です。今日はアチェ州のリババ・ピントという曲をご紹介します。リババ・ピントという曲はアヤウビによって作曲されました。リババ・ピントとはドアの前を意味します。歌詞は玄関で夫を待つ妻の物語です。妻は夫が早く帰ってくることを望んでいます。このリババ・ピントという曲は1988年の映画チュッニャ・ディンのサウンドトラックでもありました。映画の中でチュッニャ・ディンはリババ・ピントという曲のように夫のトク・イブラヒムが侵略者と戦うために帰宅するのを待ちます。それでは皆さん、リザ・アウリアが歌うリババ・ピントを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Di babah pintu,
Voice of Indonesia.
リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は VOI_Official、Twitter は @VOIIndonesia、TikTok は VOI_Official、メールはvoi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。